第一章四、鎌田実、人間の値打ち。
さあ、論理は大きく分けて三つありましたよね。一つが具体抽象の関係。まあこれで文章を整理をする。要点を捕まえる。さらには対立関係。で、もう一つある。で、それが因果関係です。まあ今回はその因果関係をちょっとね、頭に置いて、やっていけばいいと思います。で、もう一つこの内容としては、これタイムリーというか、今後、まあ、ね、これは試験問題で、増えていくテーマだと思いますけども、AI 時代についてですよね。で、これ第四次産業革命って言い方をすることもあるんですけれども、まあ、これからね、突入する時代、あるいは君たちが社会に出る頃ってのは完全に、ね、この第四次産業革命。つまり、AI やロボットによる、産業構造の大きな変化。ね、これに対して我々はどう対処していくのか。っていうのが、非常に大きな課題となっていくんですよね。例えば、今ある仕事の半分近くは消えてなくなるんじゃないのか。で、こう言われてるんです。で、またね、半分ぐらいは今存在しない仕事が、生まれていくんではないのかと。例えばね、今、小学生ぐらいの子供で人気のある YouTuber という、ね、こういった仕事もちょっと前まではなかったんですよね。で、それがまあ、新しい仕事が、まあ当然のごとくこうね、みんなの頭の中に浮かんでくると。で、ちょっと前までは、ね、これは、銀行、大手銀行とか保険会社、あるいは、ね、この、ね、貿易とか、ね、こういった会社ですよね。この、大会社。これがまあ、給料も高くて、収入が安定してるっていうことで、まあ非常にね、人気があったんだけど、これもどうだかわかりませんよね。ね、というのは、ね、これ銀行といっても、銀行なくなることはないかもしれないけども、おそらくキャッシュレス。ただ窓口業もなくなりますよね。ほとんどが、ね、これはネット上でお金を動かす時代になってくる。ね、そうすると、多くのやっぱりね、銀行員はいらなくなるんです。あるいは保険会社といっても、自動車保険はどうなんのかと言ったらば、今後ね 5G の時代になってくると自動操縦ってのが標準化されます。だったら保険はいらなくなると。で、あるいはね、まあコロナ後にどんどんテレワークが中止になっていくと、ね、実際に、お店に行かなくなる。あるいは本でもね、これはね、ネットで買う、あるいは電子書籍が中止になったら書店はどんどん潰れるかもしれない。まあこういうふうにね、大きく変わっていくんです。で、こういった時代に人間は一体どうなのか。ね、こういったことを書いた文章ですから、まあ、非常に面白いですよね。はい、そしたらば、冒頭から13行目ぐらいまで、読んでください。
今、時代は大きく変わろうとしている。急速なスピードで進化する AI、人工知能の存在は、人間を超えていくのではないかという一種の恐れを芽生えさせている。少し前まで人間には勝てないと言われていた将棋や囲碁でも、あっという間にトップ棋士が AI にかなわなくなった。そんな時代にこそ、人間の値打ちが問われてくる。今以上に面白い人間が出てくるような気がする。早すぎることはない。今から AI にはできないような生き方を始めればいいのだ。優れた AI が作られれば作られるほど、優しく、想定外にあったかく、強く、破壊力のある、人間臭い人間になってやると自分に言い聞かせている。今後10年から20年で、事務員や秘書といったオフィスワーカーや、小売店販売員や飲食店接客係、スーパーのレジ打ち係、ビルの管理人、タクシーやトラックの運転手などの職業は、AI も含めた機械にとって代わられていくと言われている。実際、人型ロボットの接客が少しずつ導入され始めている。 人間より気を使わなくて済むのがいいというお客さんもいるようだ。
さあ、じゃあね、冒頭見ていきますけども、今時代は大きく変わろうとしている。急速なスピードで進化する AI の存在は人間を超えていくのではないのかという一種の恐れを芽生えさせている。こう書いてありますよね。で、まずは今、AI 時代になろうとしている。そして、筆者の主張は何かと言ったら、五行目線一般論。そんな時代にこそ人間の値打ちが問われてくる。さあ、ここでね、論理の流れが明確になりましたよね。AI 時代っていうのは、例えば記憶や計算なんてのは絶対人間は AI には勝てませんよね。例えばね、僕は思うんですけども、今、弁護士、医者ってのが、まあこれは非常に人気の職業ですよね。でも、もしですよね。ロボット弁護士が法廷で認められたらどうなるんでしょうね。人間勝てるんでしょうか。ロボット弁護士。六法全書完璧に暗記してますよね。あるいは、ね、こう、一切感情や主観を入れない。公平ですよね。ものすごい頭の回転が速い。だとすれば、そのロボット弁護士に勝てる人間じゃないと、弁護士としての仕事なくなりますよね。実際、囲碁や将棋でも、名人が AI に負ける時代ですから、僕はこれね、本当に SF の話ではないと思うんですよ。医者でもそうであって、例えば、ね、こう、手術は全部ロボットがやる。検査も AI。あるいは、薬の調合も AI。となったら、医者っているのかな？監獄のが必要かもしれませんよね。患者の心をケアするという。で、こう考えるときに、今ね、ある憧れの職業が、果たしてね、君たちが社会に出る頃どうなるかって言ったら、これ予測もつきません。こういう時だからこそ、AI にないもの。人間の値打ちが問われる時代になる。こう言ってます。じゃあね、人間の値打ちって一体何なのか。と言ったらば、9行目から具体例ですよね。ね、実はね、これ、人間の値打ちじゃなくて、これは AI 時代はどうなるかと言ったらば、どんどん人間の代わりに、AI を使うことが増えてきてるって話ですよね。そうなってくると、実はね、人間はいらなくなるかもしれない。さあ、次。14行目から20行目まで、読んでください。
教育という人間を育てる場所にもインターネットがどんどん進出してきている。アメリカの大学ではネットを使った遠隔授業ができる大学が人気を集めつつある。キャンパスに通わなくても世界のどこにいてもパソコンを開けばすぐに一流の授業を受けることができ、費用も従来の大学より安いとあって、学生からは好評のようだ。効率はいいが、こうなると、教育って何だろうと思ってしまう。そのうち、教室にいるのはロボット先生だけ。子供たちはパソコンやタブレットで勉強するということになるかもしれない。その時、人間の先生はいらないと言われてしまうのだろうか。
さあ、14行目。これもまた具体例。じゃあ何の具体例かと言ったらば、2つありますよね。AI 時代に世の中が大きく変わるということ。もう一個は、その時代だから人間の値打ちが問われる。どっちの具体例かを考えます。と、前の段落は、これから AI 時代には変わるということ。で、14行目は教育。で、教育も実は変わるっていう具体例ですよね。ってことは20行目までも実は AI 時代に世の中大きく変わる。もっと言うならば人間はいらない。先生はロボット先生。あるいは子供たちは先生がいなくてもパソコンやタブレットで勉強する。だったら人間はいらなくなる。だから学校の先生って どうかわかりませんね。AI 時代にはほとんどいらなくなるかもしれませんよね。まあ今、衛星事業とか、あるいは YouTube の事業ってのがどんどん出てきました。これ無料とか安くで受けれる。だったらば、ね、優秀な先生の無料のね、動画を見た方が、ね、これはね、教え方の下手な生身の先生の集団授業よりも効果が上がるかもしれない。となってくると、人間の先生なんていらないという時代が来るかもしれませんよね。さあ、そして、21行目から30行目まで読んでください。
興味深いことに、今のところ AI は東大に入れないことが分かったのだという。国立情報学研究所が2011年にスタートしたロボットは東大に入れるかプロジェクトは、東大に合格できる AI の開発を2021年春を目標に進めてきた。東大ロボの強みは驚異的な計算力や暗記力。括弧 A。難しいのは意味を理解することだと、プロジェクトのリーダーである新井紀子教授は言う。問題文の意味を理解できないと解けないタイプの問題については、現在の技術ではブレイクスルー、突破できない。それが、プロジェクト凍結という結論につながった。AI は大量の情報を効率的に処理し、最適化する。技術が進めば進むほど、これからの世の中は効率が重視されるようになっていくだろう。だが、意味を理解できない AI が導き出す最適な答えが、人間が求めるものと同じとは限らない。
で、21行目。で、ここも具体例。何かと言ったら、AI は東大に入れないということが分かったというエピソード。だとすれば、この21行目からのエピソードは、AI 時代に人間がいらなくなるというエピソードなのかどうかと思って読んでいきます。そうすると、新井紀子先生が、実は AI で東大に合格するというプロジェクトを作った。そして、これは断念した。なぜかと言ったらば、暗記、つまり計算力や暗記力は AI の方が優秀だから、そういった問題は合格できるけど、でも AI は意味を理解できない。まあ、前回やったように、例えば言葉の意味、辞書的な意味は記憶できるけど、本当の深い意味ってのは理解できないですよね。愛という言葉、この定義は理解できても、ロボットには愛という感情はないんだから、それでは愛を本当に理解したことにはならない。特に現代文なんてそうだけども、東大はすべて記述問題なんだから意味を 理解できない AI は結局東大の入試を突破できなかったんですよ。ということは、この具体例は何かと言ったらば、ちょっと流れが変わったと思いませんか。それまでは AI 時代には世の中は大きく変化する、人間は AI やロボットにとって変わられていらなくなると、逆の例じゃないですか。で、今度はここから流れが変わって、 AI ではダメなことがある。例えば AI は意味を理解できない。さらには28行目、 AI は、さあ先輩にいましょう、大量の情報を効率的に処理し最適化する。この点においては、人間は勝てないですよね。技術が進めば進むほど、これからの世の中は効率が重視されるようになっていくだろう。だが、線引っ張りましょう。意味を理解できない AI が導き出す最適な答えが、人間を求めるものと同じとは限らない。こうありますよね。だから、人間は意味が理解できる。AI は意味が理解できないということは、やはり AI の時代になっても、人間っていうのは、やはり必要になってくる。ね、こういった、ね、分野っていうのかな、ところがあるんだっていう話に変わってきました。 それでは31行目から40行目まで読んでください。
極端な話、地球環境を守るためにはどうすればいいかという課題を与えられたら、 AI は人間がいなくなることとためらいなく答えるのではないだろうか。人間こそが環境に負荷を与える最大の原因なのだから、 AI はそんな人間に価値はないと判断すると思う。いいことも悪いこともする。どうしようもない失敗もしてしまう。それが人間という厄介な生き物だ。 AI よりずっと効率が悪い。それでも覚えた正解以外の別解をいくつも見つけ出せるのは人間の強みである。人間が生きていく中では合理的に解決できないことがいくらでもある。そんな時、自由な発想でどうハードルを飛び越えるか、そこに人間の値打ちが出てくるのではないだろうか。
さあ次は、極端な話と言ってまた具体例。何の具体例かと言ったら、これも論理をしっかり追っていけばいい。その直前の意味を 理解できない AI の最適な答えが人間が求めるものと同じとは限らないっていうことの例じゃないですか。今環境問題ってのが大きな問題になってますよね。じゃあ AI に地球環境を守るためにどうすればいいのかって言ったら、 AI の答えは人間がいなくなること。確かにそうですよね。論理的ですよね。人間がいなくなれば環境問題は解決しますよね。本当にズバッと明快な答え。だけどもね、人間が全部いなくなる、人間を全部殺してしまうと言ったら、人間の望む答えではないですよね。でも AI はね、人間、つまり人の人生とかね、人を、殺すことの意味とか、あるいはね、人間が殺されていくことの苦痛、あるいは悲しみとか、理解できない。だって愛という、ね、こういったね、気持ちが AI にはないから、愛の本当の意味は分かってないってことを前回やりましたよね。単なる言葉の意味だけを記憶してるわけでしょ。ということは、やはり AI だけではダメなんですよね。そして、35行目。ね、このね、これは、次に何かと言ったらば、AI と、から人間と比べてます。対立関係です。AI は、情報、大量の情報を効率的に処理し最適化する。まさに効率重視。に対して人間は何かと言ったら、いいことも悪いこともする。どうしようもない失敗もする。しかも効率が悪い。これが悪い点。でも、今ね、論理で言えば AI だけではダメなんでしょう。ということは AI にないいい点がある。そこが人間の値打ちでしょう。そこが筆者の主張、要点となる。そこで37行目、セインパロン。覚えた正解以外の別解をいくつも見つけ出せる。で、これが人間ですよね。人間が生きていく中では、これもチェック。合理的に理解できないことがいくらでもある。そんな時、ここも線引っ張る。自由な発想でどうハードルを飛び越えるか、そこに人間の値打ちが出てくる。さあ、人間の値打ちが、これが次の主張でした。一つは AI 時代に世の中が変わる。人間がいらなくなることがある。だからこそ人間の値打ちが問われる。じゃあ人間の値打ちとは何かと言ったら、39行目。そこに人間の値打ちが出てくる。そこの指示内容は、その前の3行弱ですよね。ここをまとめたのが人間の値打ち。さあ、そしたらば、41行目から最後まで読んでください。
一見、成功した人ほど値打ちが上がるように思えるが、失敗を繰り返すプロセスがなければ、成功は生まれない。ということは、失敗が多いことが値打ちにつながることもあるわけだ。人間は大昔から失敗をする生き物だった。 約318万年前にエチオピアにいたアウストラロピテクスのルーシーに会いに行ってきた。エチオピア国立博物館だ。エンジンなのに木から落ちていた可能性があるという。ルーシーの化石を CT で調べると、右上腕骨が骨折しており、落下して地面にぶつかった時に衝撃を弱めようと腕を出して起こる圧迫骨折の跡ではないかと推測されている。そうであれば、人間の値打ちは失敗から始まっているということになる。木から落ちる失敗こそ、ホモサピエンスを生み出す幕開けだったのだ。ルーシーが木から落ちてしまったのは、直立二足歩行をするようになったアウストラロピテクスが地上で生活することが増え、旧エンジンの時代よりも木登りの能力が退化したからではないか。猿であれば手のように器用な能力があった足を、人類の祖先はあえて退化させ、その代わりに直立二足歩行をすることで両手の機能を高めた。木から落ちるという失敗で別の道を見出していったのだ。原始時代、空いた両手を使って人類の祖先は道具を使い出し、狩りをし、火を用いるなど肉を効率的に食べる方法を編み出して脳を発達させていった。手を使って食べ物を運び、蓄えた。やがて彼らは大いなる好奇心を持ってアフリカを出て、世界中に広がるグレートジャーニーの旅を始める。そして家族を作り、コミュニティで助け合いながら進化を続けてきた。だが今、人間は進化の旅の途上で途方に暮れているように見える。人間の価値が見えにくい時代だからこそ、人間臭さの復興が大事。AI にいらないと言われてしまうような人間のどこに価値があるのか、人間の値打ちを見つめ直しながら考えていきたいと思う。
41行目。一見成功した人ほど値打ちが上がるように思えるが、失敗を繰り返すプロセスがなければ成功は生まれないということは、先一歩言いましょう。失敗が多いことが値打ちにつながる。さあ、今人間の値打ちについて言いたい。じゃあ、人間の値打ちとは何かと言ったらば、そこに人間の値打ちが出てくる。そこの指示内容が人間の値打ち。もう一個新たな主張がありますよね。失敗が多いことが値打ちにつながる。だから、子供の時に何でもうまくいって成功ばっかりしてる人ってのは、これは気をつけた方がいいんですよ。ね、つまり、失敗に慣れてない。そして大人になって失敗すると立ち直れないことがあるんですよ。で、子供の失敗ってのはまだ子供ってのは保護者がいる。親が責任を取ってくれる。でも大人になって社会に入り、あるいは家庭を持って失敗をすると時には取り返しがつかないことになるかもしれない。だったらば若いうちに失敗しておいた方がいいですよね。何もしないのは一番ダメ。何もしなかったら失敗もしない。でも、ね、いろんなことを若い時やることによって多くの失敗をする。そうすると、大人になって失敗しても、なんとか乗り越えることができる。あるいは、失敗によって学んでいくんですよね。で、僕は、若いうちは、大いに失敗しなさい。失敗を悔やむことはない。そして失敗するためには、何でもチャレンジしなさい。成功ばかりしている人間ってのは、脆いです。大人になって失敗したら立ち直れない。そうすると、より痛手が大きいんですよね。さあ、次が、ルーシーのエピソード。これが長いんだ。61行目までが、このルーシーのエピソード。これは、飾りだから、さって読む。要は、失敗が必要だ、ということのエピソードですね。ルーシーってのは、これは、エチオピアにいたアウストラロピテクス。人類の祖先なんです。で、それまでは人間は、猿だった。猿ってのは、ね、これは、地面を二本足でいつでも歩くわけじゃなかったわけでしょ。じゃあ、なぜ、ね、人間が木の上じゃなく地上で歩いて生活するようになったのか。 と言ったら、それはルーシーの失敗から来たんだと。ルーシーが木から落ちて骨折してしまった。だから木に登れなくなった。51行目、ルーシーが木から落ちてしまったのは、直立二足歩行をするようになったアウストロピテクスが地上で生活することが増え、旧エンジンの時代よりも木登りの能力が退化したからではないのか。つまり失敗をしなかったらば、エンジンってのはこれは地上で生活しようと思わなかった。でそのまま安全な木で生活したんですよね。そうするとおそらくエンジンはエンジンのままで進化することはなかった。でもルーシーがね、木から落ちたという失敗から木に登れなくなる。木登りがそうすると下手になる。ただ地上で生活するしかない。ただ地上で歩くと、これは二つの手が空いてくるから、その手で道具を使うようになる。脳が安定して脳が発達する。まさに失敗から人類は登場したんですよね。と考えたら面白いですよね。そしてこのルーシーの祖先たちはやがて歩くからね、好奇心を持ってアフリカを出て世界中に、旅をして、世界中に広がってきます。これがグレートジャーニーですよね。でそうやってみんなで助け合いながら進化していった。でも出発点はルーシーの失敗にあったの。さあ62行目。だが今、人間は進化の旅の途上で途方に暮れているように見える。人間の価値が見えにくい時代だからこそ、人間臭さの復興が大事。AI にいらないと言われてしまうような人間のどこに価値があるのか。人間の値打ちを見つめ直しながら考えていきたいと思う。さあ、ここでね、全体をもう一回整理すると、まず AI 時代には大きく世の中が変わる。AI やロボットに人間は取って代わられてしまう。次。だからこそ人間の値打ち、AI、ロボットにないもの、人間臭さが大事なんだ。と言って人間の値打ちってのは、これは効率は悪いかもしれない。でも、いくつもの別解を見つけ出す。あるいは自由な発想からそれを乗り越えようとする。そしてもう一つです。人間臭さ。何かあったら失敗をするんですよね。だから失敗を恐れずにそれを乗り越えていけばいい。で、これが AI 時代に必要な人間の値打ちだと書いた文章。まあ非常に面白いですよね。